78.5 FM 北九。
知ってる？
就活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョンリージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、それでは皆さんおはようございます。
おはようございます。
ちょっと今日は、元気でなきゃいけない人も一人入ってますんで、もう一回いきましょう。はい、おはようございます。
おはようございます。
ということで、知ってる就活働こうを考えるライブトーク番組、今日で放送が398回目でした。拍手。2011年の11月にスタートいたしまして、で、今年2019年ね、あっという間ですけど、2011年って何歳？
2011年、
うん、
11年は多分14とか3とか、
中学生、
中1か中2とかそれぐらいです多分。
うん、あずちゃんは？
私2000年生まれなのでそのまま11歳です。
ということは小学校
5年生です。
うわ
え、あ、そうか、あ、そうか、そうか、2つ違うもんね。そうか、
は
い、
で今日は、ね、はい、あと紹介します。ゲストに見ますんで、ゲストはさらには、うん、あ、そっか、同級生か。
そうです。
おっと、はい、ということで、ご紹介いただきました、番組進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日はですね、FM 北九でお届けする放送回になるんですけれども、北九州市小倉北区魚町近辺快晴でございます。
いいですね。
素晴らしい。
もう晴れてるだけで拍手が
出る。先週雨っぽかったですもんね、ちょっとね。
あれからずっと雨ですよ。
そうですね。
ねえ、まあ今日は、ね、今日のテーマも後ほど紹介しますけど、先に今日のテーマいきますか。ちょっと紹介する前に、はい、今日のテーマいきますか、はい、いきますか、はい、いきますか、いきますよ。今日のテーマはこちらです。
ででん、七夕前日です。
ということで、はい、まあね、先ほど、星に関する曲がずっと流れてたんですけれどもね、
うん、
昨日もちょっと上見たら星が綺麗でしたね。
ああ、そうですか、うん、
昨日の夜からもうすでに天気が良かったのかな。はい、ということで今日はそのあたり踏まえながら、願い事を叶える、また願いを叶えるというようなことも含めてお話をしていこうと思うんですけれども、レギュラーメンバーの自己紹介、近況報告からいこうと思うんですが、どちらからいきますか。
あ、じゃあ、山口大学経済学部4年で株式会社インターンという会社の代表もしています岡藤凛太郎です。お願いします。
イエイ。
まあ、近況報告、もう今週からバチッとちゃんと近況報告しますからね、構成の大幅な変更でね、先週まではなんか本を紹介してたんですけど、うん、近況報告じゃないなってことにやっと気づいたので、うん、はい、まあ、近況報告、6月の終わりかな、終わりに、多分全然皆さん知らないと思いますけど、近代五種っていうスポーツがあって、それのなんかネットの中継があったんですよ、ワールドカップみたいな、
う
ん、
はいはいはい、
それを見たぞっていう報告なんですけど、
近
代五種やっぱり、なんかその日清が、うん、日清のなんか王が多分スポンサーになってて、
日清ってのは日清食品、ね、
そう、カップヌードルとかの、うん、それで、応援特別サイトみたいなのがついてたんですけど、そもそも知らないじゃないですか、近代五種って。もうドマイ、マイナー中のマイナーでしょ。
え、だからあれでしょ、馬乗ってなんかいろんな障害やってるでしょ。
馬術と、うん、あと水泳と、うん、あとこう射撃と、あと走るのと、あとフェンシングがあるんですけど、
だからいわゆる、なんていうんだろう、トライアスロンの昔版みたいなやつでしょ。
そうですね、うん、それのちょっと種類多いみたいな、うん、でも全然知らないじゃないですか、
うん、
で僕感心したのが、その日清 の, その応援特別サイトで生中継をやってたんですけど、うん、もう書いてあるんですよ、日清のサイトに、このもう見るのも辛い、やるのも辛い、この近代五種を応援しようみたいな。だから、あ、これはすごくいいなと思いましたね。
いいな
と。いやいや、そのなんかさ、開き直りがすごいいいじゃないですか。
ああ。
もう自分から言ってるんですよ。
なるほど。は
い。で、もう解説とか実況もなくて、
うん、
あ、いるんですけど、一応その伊藤聖子、三浦淳っていう二人が、まあ文化人ですよね。
うん。
二人がこう、一応解説でいるんですけど、
うん、
もう二人も分かってないんですよ。
はいはい、はい。
何にも。で、二人で、これ何やってんのみたいな、多分こうじゃないのみたいなのをうだうだ言いながら、
うん、
それを副音声としながら見るみたいな。
へー、
あの見せ方はすごい感心しましたね。
あ、
だいたいその教えてくるじゃないですか、メディアって、
うん、
実況解説書いて、うん、いやここはこういう角度で打ってるんだみたいな、
うん、
野球とかだったらもう同じ立場でね、何これみたいなのを聞きながら見るっていうのがすごいね、なんか斬新なメディア体験でした。近代ゴシップ、これから僕ちょっと応援していこうかなと思います。はい、以上です。
拍手。近代ゴシュね、
うん、
確かに。いや、その番組構成のがすごい気になって、
うん、です、うん、非常に良かったですよ。、うん、
はい、はい、ということで近代ゴシュに続いてですが、なんかハードルが上がったようで下がったよりよく分かんない感じですけど、はい、どうぞ。
はい、北九州市立大学外国語学部2年の出口あずさです。はい、最近はですね、前回のラジオから1週間空いたので、いつもは2週間じゃないですか、
はい、
あ、でも近況がその1週間ってなるともう野球しかなくてですね、
うんうん、
もうほぼ毎日野球の試合を帰って家で見てたんですけど、
うん、
最近私の好きな選手がホームランを打ちまして、
お、
まあそれはそれは1日ハッピーでしたね。
あ、なんていう人ですか。
小林誠司選手という方なんですけど。
ホークスの人ですか。
いえ、読売ジャイアンツの方です。
あ、もう全然、へえ、よかったですね、それは。
よかったです。めったにホームラン打たないので、
で
最近もあんまり試合に出てなかったので、
うん、
出てさらに打ったってなると、もう、疲れ切った心に潤いが出ましたね。本当にもう。
すごいですね、もう。
もう、はい。推しの力は威厳。
やっぱそうですよね、はい。前からやっぱ思ってましたけど、やっぱりこう、アイドル的にも応援してますよね。頑張れみたいな。
そうですね、
うん、
本当に
ね、うん、なんか、なんか北尾さんがすごいブースの外の人とコミュニケーション取ってますね。ジェスチャーですごい気が散りますよ、ね、いや、めちゃめちゃ気が散り、なんだ今の。ラジオ聞いてる人は知らないと思いますけど、なんかもう必死になんかガーマルチョバぐらいなんか言ってね、え、野球アイドルみたいに応援してるってことですよね、もうね。
まあそうですね、まあ、うん、アイドルともまたちょっと違った面白さは、まあ、やっぱり野球なんでちょっと違いますけど、うん、でも、まあ、そうですね、だんだんそういう近づいてきてはいますよね。いやいや、ファンの状態が
最近出口さんと会ってすごい新鮮、うん、あ、そういう風に野球見るんだっていう。
ああ、なるほど。
なんかもうおじさんが団体を応援してる感じと思ったから、あ、そうなんだっていうのは、なんかだんだん今まで単語としてカープ女子って知ってましたけど、
うん、
ようやくなんか身体で理解できるようになってきました。
身体で、
いや、そういう感じなんだっていうのが、
うん、
はい、
うん、はい、
よかったですね。なんか俺がまとめてしまったのか。よかったですね。
よかったです。いや、よかった。いや、非常によかったです。
よかった。よかった。よかった。よかった。よかった。
はい。
はい。はい、です、今日はですね、素敵なゲストというか、
うん、
まあ、インターンシップ生なんですけれども、九州産業大学から、素敵な男性が、学生が来ております。私から紹介するより、ご自身から自ら名を名乗った方がいいと思いますので、これもインターンシップでございますので、どうぞ。
九州産業大学小学部2年の尾上拓海と申します。出身は、山口県の防府市になります。
おお。
先週の24日から9日間ですね、インターンシップに参加させてもらってます、
うん、
よろしくお願いします。
よー、
九州産業大学商学部、
うん、
流通何学科？
経流通学科のマーケティング専攻。
マーケティング専攻。
へえ。そういう学科があるんですね。
学部がだいぶ再編されたんだよね。
ああ、そうです。
うん。
へ、
九産大。
なんか授業である感じですけど、僕経済学部なんで授業でマーケティングなんかなんとかとかありましたけど、もう学科としてあるってこと？
いや、授業としてでもあるんです
。授業としてでもある。
でもあるんですけど、そうですね、ゼミの課題とかそういうマーケティングに関したことが多いですね。
へえ。なるほど。近況報告 をやるあれなんですけど、なんかもうインターンシップのことになりますか。じゃあ最近はもうずっといるなみたいな、北尾さんのところに。そういう感じ。
そうですね、ちょっと下関って、うん、防府市に住んでるんですけど、うん、もうちょっと近いと思ってて、うん、通いやすいかなと思ってたんですけど、うん、だいぶ遠かったですね。電車で
九州産業大学に行ってんの。
あ、今は一人暮らししてます。
あ、
一人暮らしさせてもらってて、
はい、
でインターンは下関だったんで、うん、実家に帰って通ってたんですけど、
うーん、
まあ、あの豊富と下関と旧三大にある福岡、
うん
うん
うん、
ほぼ等間隔みたいな。
あ、
うん、
あ、そうなんだ。
思ってたのと違ってましたね。
それは困ったね。
まあ、でもその地域感覚が学べただけで大きな一歩じゃないですか。
いや、それそうですね、
うん、
それはわかるわ。
小さいことですけど、
うん、っていうか山口県どんなでかいんだってよく、うん、よく言われますよ。山口広すぎるって、
うん、そうですよね、
うん、
人口密度のなんかランキングとかめちゃめちゃ下でしょ。
そうそうそうそう。福岡って意外とね、形がね独特だからそんなに遠く感じないんですよ。
うん、
小倉博多も近いし意外と。そうそうそう。その点山口って結構広いんだよね。
いやちょっとね、あれは悩ましいですね。
うん、
ちょっとデカさを舐めてましたね。
なんでインターンシップ北尾さんのところに。それはまずそこでしょう。
そこね、
いい質問だ。いい質問だ。
まずそうでしょう、
はい。
なんでですか？
インターンシップはなんか業種から選ぶようになってるんですけど、
うん、
今商学部でインターンが必修になってて、で自分広告になんか漠然とした興味があったんで、
うん、
やっぱその業種で見て、
うん、
あと山口県っていうので絞った時に、
うんうん、
ここの会社に。
なんかリクルート的なやつで出たってこと？
そうです。なんか学校のサイトがあるんです。そういうインターン、
ああ、学校のサイト
マッチングする。
へえ、あそこで出たってこと？
そうです。
ああ、
めっちゃ内容薄いですけど。
でもじゃあもう全然情報ないのに、
はい、
行くもう出たし行くかと、必修だから。じゃあ行ってみてどうですか？
行ってみて。
まず最初の頃とか。
最初は、
うん、
やっぱりあの広告と関係ないっていうか、なんか
関係なかったの？
貸して
み、それはやばいよね。サイトのそれサイトの不備じゃない
。いろいろなんか仕事があって、
うん、
最初は物件調査とかしたんですけど、
うん、
あれこれ不動産の仕事かなみたいな思ってて、
うん、
でもなんか楽しいんですけどね、
うん
うん、
不動産のいや、それは困ったね。でも広告で出たのにさ、不動産のことやられるって、これちょっと困ったね。
ですね。まあ予想はしてなかったですね。
ああいやもう全然ダメじゃないですか。
いや一応ね、はい、広告を作る基礎的な部分は全部一通りやってるんですよ。実は取材をすること、しかも紙媒体放送電波全部やってますからね今回。
うーん、
すごい。
テレビの取材動向もしてるから、雑誌の取材の動向と。
あれ、いや全然、なんでそのウィークポイントだけをなんか言ったってこと今尾上君は。
そうそうそう、
あ、
長いんです
よ。あ、1日目がそれだったけど、はい、トータルで見たらいろいろやったぞと。
やりましたね。
ああ、でもう2週間ぐらいやって今日が終わりってこと。
そうです。
ああ、いろいろね聞きたいですよね。聞きたいというか、あ、でもそうか、これはどうなるんですか？大体いつもなんか触りを聞いて曲行って、
うん、
ゲストの方いたら、じゃあ曲明けにもうちょっと中身聞いていこうみたいな感じですけど、
になるけれども、
今回からちょうど
世界の就活が、
世界の就活コーナーがありますから、これどうなるんですか？
どう、いやでもせっかくゲストの方がいるならその話も聞きたいですよね。
うん、いやどうなのこれそのなんか今ね、大きな川がこう2つに分かれてるってとこですよね。分かりますね、流れが。どっちの川にこう漕いでいくのかっていうことですよ。北尾さん、これどうしますか、うん、もう英断を。
いや、じゃあちょっと世界の就活に絡めながらも日本の就活を対比させるために、
あ、じゃあそうですね、
コーナー終わらせて後聞きます。
はいはい、はい、なるほど。コーナーを聞いた後にいろいろ小野上君自分の体験を交えてどう思ったかみたいな。あ、いいですね、
うん、
はい
はい。では、今日のオープニングナンバーを言って、で次のコーナー行こうと思いますんで、はい、じゃあ曲紹介の前に、誰がこれ選んだんですか？
はい、今日は私が3曲とも選びました。
はいはいはいはい、
はい、1曲目はですね、これは高校の文化祭、あ、間違えた、中学の文化祭ですね、
うん、
で隣のクラスが出し物で出してたんですけど、昨日ちょうど音楽番組に彼女たちが出てて、
うん、
あ、ちょうど今懐かしいなと思って選びました、うん、はい、
はい、では、
はい、
お願いいたします。
はい、それではお聴きください。 e-girls でハイスクールラブです。どうぞ。
78.5 FM 北九。
はい、e-girls でハイスクールラブお届けいたしました。時刻は、10時まもなく20分となるところでございます。福岡管区気象台によりますと、今日の福岡県北九州地方、日中の最高気温29度と発表しています。
暑い
ね。その暑さに負けず新コーナーが今日から立ち上がります、
うん、はい、
ではどうぞ。
はい、本日から私が新コーナーを始めることになりまして、タイトルはズバリ世界の就活です。
はい、
はい、
どういうコーナーなんですか。
そうですね、私が外国語学部なのもあって、日本の就活についてこの番組では主に話すんですけど、うん、やっぱり世界の就活を見てみると結構面白いんじゃないかなと思って、うん、はい、ちょっと比較してみようということで今回このコーナーを立ち上げました。
はい、
はい、ということでですね、はい、早速今日の第1回目に移ろうと思うんですけど、
うん、
今日お届けする曲は、あ、曲じゃなかった、今日
曲をね
間違えました、はいはい、今日紹介する国はスペインです。
うわ、
はい、というのもですね、うん、私が今第二言語でスペイン語を取っておりまして、
うん、
ちょっとスペインに興味があるのもあって、うん、はい、今回こちらにしたんですけど、うん、スペインの就活はですね、大体、うん、日本の就活は新卒採用とかが多いんですけど、うん、全然もう新卒は全く相手にされないそうです、スペインでは、
ほうほうほう、
はい、っていうのもですね、学生でその卒業予定の学生っていうのは、うん、本当に卒業できるかっていうのもわからないし、
うん、
特別その技能を持ってるわけでもないので、
うん、
もう本当に全然就活の対象外らしくて、なんで学生はだいたい卒業後に語学だったりとか博士号とかを取得して、うん、そういう技能を持ってから就活に挑むそうです。
うーん、
はい、なのでもう全然日本とは違いますね。
うーん、じゃあもうみんなじゃ語学とか博士号まで行くぞっていうこと。
まあ、そうですね、全員が全員っていうわけでもないんですけど、そのいろいろ就活をしていく中でやっぱり全然就職が決まらなかったりとかして、
うん、
どんどん伸びていって、結局もう何年かした後にもう無理だって言って国外で就活する人もいるみたいです。やっ
ぱり、
はい、それでやっぱ日本に来る人とかもいるみたいですし、
あ、
結構、はい、スペインの中では就活は厳しいみたいですよ、
うんうんうん、
はい、っていうことは、日本みたいにいきなりその社会に出るんじゃなくて、ある程度社会経験を積んでいろんな仕事をしてようやく、はい、うん、なんか晴れ舞台に出るみたいな、ね、
そうです、はい、そんな感じみたい
な。んかロールモデル的 なんか例はあるんですか。なんか
例はちょっと用意はしてないんですけど、その、うん、普段のですね、
なんかワークスタイルって書いてありますメモに。どういうこと、ワークスタイル。
そうです、メモにとか言っちゃダメ。
いやいや大事でしょメモ。
はい、
スペインの方のその、うん、ワークスタイルを見た時にまたいろいろ違うところがあってですね。
ほうほうほう、
はい、スペインの、ワークスタイルはまず上下関係が日本ほど形式的じゃないらしくてですね。
うん、
はい、上司に対しても結構意見をズバズバと言うそうです。
はい、
でさらに残業が皆さんすごく嫌みたいで、
うん、
で残業が必要なほどの仕事は最初から皆さん受けないそうです。たとえ頼まれてもそれを計算して納期に間に合わないとか残業しなきゃいけないってなったら、いやこれはこういう理由なんでできませんって言って皆さんやらないそうなんですね。だから結構納期とかにはルーズらしくて、でさらにその7月から8月にバカンスシーズンがあるみたいなんですけど、そこで結構皆さん多く長期休暇を取られるんで、皆さんそのいないみたいなんですよね。でそしたら仕事が滞るじゃないですか、
うん、
そしたら他の会社も滞ってて、
うん、
だから会社同士で滞ってるからもういいや、うん、みたいな風潮になるみたいです。
あ、
結構緩いですね。
なるほど、
はい、
なんかイメージしてた通りって感じですね。今のところなんかスペイン人ってなんかハハハみたいな、なんかこう
そうですよね、
なんか、いや、なんかこうラテンのなんかこうノリというかね、明るくて、
うん、
まあ考えてもしょうがないよねみたいな、
そうなんですよ、まさにそんな感じらしくて、さらにその会社の同僚とかのつながりよりも家族とかそういう友人とかの仲間、
う
ん、まあ
そうでしょうね、
はい、大事にするみたいで、なんでこうよくあるじゃないですか、飲み会とか、うん、もうほぼないみたいで、もうそれよりかは定時で帰って、うん、もう家族とか友人とかとバルに行くみたいな、うん、そういう生活をしてるみたいです。
な
るほど。
ということはいわゆる会社の同僚とかそういう概念がないわけね、
はい、みたいです。はい、ないようですね。なんでもうそれを終わらせるために逆に言えば効率的に仕事をこなしてるみたいですね、皆さん残業にならないように、はい、サカサカサカっとやっているみたいですね、うん、で転職に関してなんですけど、2013年頃まではなんとスペインの失業率が5割程度あったみたいで、はい、2人に1人が失業してたっていう時代だったんですけど、うん、15年頃になってだんだんこう戻ってきて3割程度まで落ち着いたんですね、
うん、
で今19年に入ったんですけど、それでもちょっと経済危機がスペインで何年か前にありまして、うん、でその余波がまだ続いてるんで、うん、ちょっとまだ予断は許さないかなっていうような状況のようですね。
うん、
なるほど。
はい、なかなか北アフリカから移民だったり難民とかが流れ込んでるみたいなので、
はいはい、
それで結構大変だったりするみたいですね。
う
ん、だからなかなかスペインは就活は厳しい国ですね。はいはい、
どうですか尾上くん。
いや僕もルーズなんで、うん、合いそうかなと思ったんですけど、うん、いや就活厳しいって聞いて、うん、あダメだ思いますね。
まあ、だからメンバーシップとかにお金は払わないぞっていう感じでしょ、要は。
まあそうですね、
日本みたいに、
はい、
コミュニティゼロだと、お前はこの仕事やるんだみたいな、
まあ、全くないわけじゃないと思いますけど、でも多分あくまで仕事上の仲間で仕事内で収める関係だと思うんですけどね。
うん、
まあ、でもそれはそれで面白くはありますけどね、家族を大事にするっていう点においては、はい、いいと思いますけどね。
北尾さんどうですか。
まあ、家族を大事にするというか、そのコミュニティの概念っていう部分ですよね、結局は。だからそういった部分でいうと、日本人って外国人から無駄なことばっかりやってるなと思いながら、でもそれがやっぱり日本の競争力をまだ維持できてる部分なような気がしないでもないなと思いながらですね、だからそこはやっぱり働き方として概念を変えていかなきゃいけない部分でいうと、日本人のその無駄というか、その変に規律やルールにがんじがらめに なりすぎてる部分も正直あると思うんですよ、まあその辺どうでもええやんみたいな、だからそこの部分をもう少し緩和しつつも、やりたいことに力が注がれるような時間の使い方、注ぐことができるような時間の使い方をやっていくような働き方に変えていけば、もっと日本はやっぱりアメリカや中国に対してももっともっと差別化できるというか、日本らしさが出るんじゃないかなと思うんですけどね。
出口さんは自分で調べてどう思いました？
そうですね、まあ、もともとスペイン語を習っている中でスペインの文化とかも同時に学んでいくんですけど、結構やっぱ日本と違うなって思うところが多くて、でその仕事に関しても結構ルーズなんじゃないかなって自分の中で予想して調べてたんですけど、まあ、やっぱりルーズだなっていう印象はありますね。その会社同士でも、ね、はいはい、仕事が滞ってもいいやってなっちゃうのが、日本人の感覚からしたらやっぱり大丈夫なのとか、誰かが残らなきゃとか思うと思うんですけど、まあ、そこら辺のこう気楽さっていうのはこうなんだろう、日本もそこまでする必要はないですけど、まあ、ちょっとこう張り詰めすぎてる部分はあるかなと思うので、少し緩和剤としてはいいんじゃないかなと思いますね、たまには。
なるほど。どうですか、しかめっ面の。
いやいや、なんか非常なんかすよ。いやでもやっぱりその一方でそういう移民の問題とかもあるわけでしょ。
そうですね、経済は厳しい状況ですね。
いやこれなかなか、いや僕たそのなんか思うのが、まあ働き方改革だといって、まあ残業しないと、残業ダメだみたいな、これ世界的にも批判もされてると、で変えていくっていうことは、まあそのなんていうの、合わせてやっぱり僕らのマインドとしてもね、ああもう会社コミュニティじゃないんだなっていう企業も出たりするじゃないですか、ね、もう金そのゴルゴ13みたいな、金は払うと、で契約だけしてプロの仕事でやるんだみたいな、だそういう、いやなんかそのなんかむずなんかね、どっちがいいのかなというか、わかります？いうこと、非常にこの、いやなんかちょっとね、いやまあなんか身近な人の話しますけど、こうなんかアメリカにかぶれたやつはね、かぶれたやつって言ったらあれだけど、なんかそういう風な働き方イエーイみたいな、あるじゃないですか。 でもそのなんか例えばあのアメリカ今なんかこうアメリカだったら上司はこれぐらいのケアしてくれるんだから、
うん、
やってくれよ当然でしょっていうこう話も出たりするじゃないですか、うんうんうん、日本社会で、
うん、
いやでも待てとそのアメリカとかこう年上司と部下の年収差が何倍もあるから、うん、それぐらいやって当然だっていうのもあるけど日本は割ともう上司と部下の給料差そんなないけど、
うん、
その分こういろいろお互い融通聞かせ合おうねみたいな、
うん、
結構これこのなんていうの日本の働き方の居心地の良さというか中に入ってしまえば居心地がいいっていうのと、
うん、
このなんか外国のなんかこう部下に対するケアみたいな残業なしとか、うん、これ結構トレードオフだと僕は思ってるので、
うん、
これ非常もうなんかねそこら辺をつい考えてしまいましたね今の話聞いて、うん、どうなんだろうなっていう、うん、
まあトレードオフっていうことを
両方うまいか、ね、うまいことねやっていったらいいですけどそんな管理できる人なかなかいないでしょ
う、うん、そうですね、うん、とかなんとか言いながらも、あっという間に間もなく10時30分になりますんでここで一曲挟んで次のコーナーに行きたいんですが結局尾上くんのインターンシップのことにほとんど触れず触れることなくまあでも意外とこのコーナーは盛り上がりますね、
うん、そうです
ね、はい、
いいコーナー
ね、
はい、で最後にですねすいません、うん、引用元言い忘れてたんですけど、うん、
はい、
はい、引用元はアクトハウスとリクナビの就活ジャーナルと金融情報サイトの iFine のやつでお送りしました。はい、はい、すいません、はい、
大学生のね論文で引用元を必ず出せって、ね、ただ引用注釈やら何やらでどこそこのページの、例えばねなんとか論なんとかって著者の名前も書いて何ページのどこそこって全部書きますからね、
うん、
はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、それではお聞きください。ゆずでオラです。どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、ゆずでオラお届けいたしました。時刻は、10時34分ですが、まもなく35分、残り20秒ぐらいで向かっております。この番組はですね、FM 北九、北九州シティ FM のスタジオから生放送でお送りしております。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、398回目ということで、FM 北九はですね、お聞きのラジオ、関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市、この一帯でお楽しみいただいておるんですが、FM ラジオ以外にそれ以外の地域で聞きたいという方にもですね、日本全国つつうらうらインターネットが接続されている場所環境でありましたらサイマルラジオという仕組みを使いましてすでにこちらの私たちのですね音声または音楽楽曲などが同時再送信ということでほぼ同時にですね、お楽しみいただいております。Google、Yahoo などでサイマルラジオと検索していただきまして、FM 北九を選択していただくまたは FM 北九のホームページからもアクセスできますのでよろしくお願いいたします。それとも YouTube このようにですね、スタジオの様子を生配信ライブストリーミングしております。いきましょう。はい、見える、はい、聞けるラジオで Now on air。 知ってた？
いや見たんですよ。絶対やると思います。すげえ
予習してます
よ。新幹線の鏡です
ね。鏡ですね。
す
げえ、
ね、こういうのおじさん喜ぶから。
そういうの、ね、でもね過去にね、
はい、
予習をしてる社会人や学生はやっぱ結構いますよ。
あ、そうです
ね。でね、見ましたよっていう。
それぐらいじゃ喜ばないぞという今北さんからの。
で新コーナーです。また、
はい、
新コーナーというか、うん、今までやってきたんだけどちゃんとコーナーにしたってやつ。
見事にこう分かれたというか近況報告から、
はいはい、
まあ、僕の本を紹介する、オカリンの今日の一冊をやろうと思ったんですが
何、
まあ、やりたいですけどやっぱ尾上君の話をさっきね全くしてないので、うん、どうかなという、まあ軽くだけ本当は5分10分ぐらい喋ると思いましたがもう軽く、うん、まあ、今回は吉見俊也さんという、 こう社会学者の人の平成時代という本なんですけど、
うん、
まあ、だから平成についていろいろ書いてあるってことですよね、うん、まあ、と、まあ、今ぐらいの時期大体令和だって言ってこういうものいろいろ出ますけど、
うん、
まあ、一番こう平成というものを社会学者の観点から悲観的に書いてある、
うん、
僕が知る今まで平成振り返ろう的なもので一番悲観的に書いてある本で、
うん、
これなんか逆にだからまあ失敗から学んでこうよっていう、まあ 本なんですけども、うん、まあなんかこの吉見さん的にはこう平成を4つに分けていて、うん、まずバブル崩壊が第1期だと、
うん、
でその次が、阪神淡路大震災とオウム真理教の95年が第2期、
うんうん、
でアメリカの同時多発テロが第3期で、うん、東日本大震災が第4期だと、
うんうんうん、
そういうふうに平成4つに分けて、まあ、政治経済文化社会の4方面からいろいろ考えるみたいな本なんですけど、
うん、
まあそういうのは置いといて、
うん、
まあだからなんだろうな、ちょっともう何とか尾上君に持っていきますけどもこの本を読んで僕が思ったのは、あ、まずその世の中の分け方、政治経済社会文化で分けるんだなっていうのがあって、うん、あ、なるほどなみたいな。それでいうとこう尾上君的には多分インターンシップで広告だっていうのは、まあ割と経済領域、僕の中での 理解ではまあビジネスみたいなね、ものがいっぱい売れたらいいなみたいな、うん、って思って入ったけど、多分ザ・メディアジョン・リージョンにインターンシップ行ったら、まあ割と社会とか街づくりとかそういう方面だったということに気づいたんじゃないかなと思って、どうですか？
そうですよ、うん、本当に地域活性化のために、
うん、
本当に唐戸商店街から、唐戸商店街を中心にいいですか、
うん、
やっぱりイベントとか企画されたり、
うん、
やっぱり、ま、町の方と交流を深めることによって、
うん、
町の問題を見ていって、その中から活性化していこうみたいな、一緒に活性化していこうっていうなんか気持ちが強いなと思いました。
うん、
うん、
まあなんで多分経済っていう領域から入ったけど、意外とこう社会にこう結びついたというか、違う領域に行ったんじゃないのかなみたいな、うん、まあこれ平成時代の話してもしょうがないから、もう吉見君の話しましょう。この本はだから非常にいい本、まあだから僕ら世代大学生は多分さっきの平成な4つに分けましたけど、多分東日本大震災ぐらいしかちゃんとこう物心、同時多発テロの時まだ1歳とかでしょ、うん、2001年だから、ね、多分僕ら第4期しか知らないんですけども、うん、この人の分け方でいうと、まあなんかその過去を見ることによってやっぱ未来が見えてくるじゃないですか、当たり前ですけど、まあだから僕ら読んどいた方がいいかもねっていう本でも終わります。平成時代の振り返りは、うん、やっぱ僕ら世代はやっぱ読んどいた方がいいと思います。
なるほどね、
うん、どういう流れで今なのかっていうのを、
うん、
でもインターンシップの話しましょう。
はい、ではオカリンの今日の一冊でした。
はい、吉見俊也さんの平成時代でした。買ってください。本当最近出たもんですから、非常に今読んだ方がいいです。
はい、だってここにいる私以外の全員、まあ、三木さんのリコさん含めて、うん、私たちは昭和ですけど、
うん、
ここにいる3人は全員平成時代生まれでしょ。
はいはいはい、
ねえ、平成か。ね、私の記憶の部分で言うと、平成で昭和天皇が崩御して、
うん、
で、その後、まあ、いろいろあったわけですよね。
うん、
だけど、そうだな、まあ、強烈なイメージっていうわけじゃなくて、僕はその後イメージがガラッと変わったりしますけど、リクルート事件、
はい、ああ書いてあります。これでも、
うん、
政治のところ第2章か書いてありました、うん、リクルート事件が昭和の終わりにあったんですよね。本当、
そうそうそうそう、
入る前に、
うん、でそれがやっぱり王を引いて、いろいろとやっぱりそれが裁判になったりとかなんとかあったんですけど、うんうんうん、でもね、あの時に報道っていうところのイメージが変わるっていうか、やっぱ真実とか実際にそういった現場にいる人たちの話を聞いたりとか、
うん、
社会人になって初めて気づかされることがたくさんあって、
うん、
子供心にやっぱり江添さんとか、当時呼び捨てしてましたからね、うん、容疑者って言わなかったからね昔、
あ、はいはい、
江添がとかって書いてあったんだけど、やっぱそういう新聞でさ、逮捕とかなんとかって、もう悪い人ってイメージつくんだけど、
うん、
知れば知るほどすごい頑張ってた人だったってい
うのは、ね、うん、創業してね、
そうそうそうそうそう、でこれって良くないなと思って、うん、そのマスコミの印象操作ってよく言うけれども、うん、マスコミって印象操作したつもりはなくても結果印象操作になってるのはたくさんあるから、
はいはい、
これは言ってみるのは本当真実とか現場に行くってことの大事さはやっぱりリクルート事件で知りましたね。やっぱそれは、
ああいいですね、
うん、子供の頃の 何気ないイメージを大人まで引っ張っちゃいけないなと思いましたね、これは。
うん、
うん、
そういう現場っていう意味で言うとね、インターンシップ無理やり僕はもうインターンシップを終着駅にどう線路を引くかっていうことを考えてますから、現場やっぱり今まで学校で座学としていろいろ学んできたけども、広告マーケティングとかどうなんですか、実際行ってみて。
どうなんですか、
うん、なんかやったんでしょ北尾さん曰く。
やったんだけどね、うん、これちょっとオンエアできないんだけど、はい、ちょっとね、はい、大上くんから言われて気づかされたことありますね。
あ、逆に北尾さんの方が、
どことは言いませんけど、どうとは言いませんけど、あ、うん、意外とそうなんですねみたいなことやって、やっぱそこを見るんだなと思って、
うんうん、
情報の取り方っていうんですけどね、
うん
うん、あ、まあそういう意味では本当に社会っていうのは本当に今加速度的にスピードが速くなってるから追いついてないっていうのは正直ありますよね、うん、社会が、
うん
うん、だからそこの対応っていうかね。
あ、そうですね、いろいろこの本にもありましたね。
そうそうそうそう、う
ん、政治簡単に言うと改革だったと、小沢一郎の、うん、それから始まったけど結局改革しなかったよねっていうような失敗として書かれてましたけど、なかなかね。
あのね、はい、小学校6年の時に、うん、だから平成2年とか元年のあたりですよ、はい、に、細川政権が誕生して、で子供心にね、この世の中というか日本って変わるんだってイメージが子供でも分かったぐらいです。 あの時の期待感ってすごかった、うん、もう新聞からテレビからあの細川さんが、うん、あの今でも語り草になってるぐらい、あのペンを持って記者会見で、うん、今だって安倍さんとかでも記者会見とか菅さんとかするじゃないですか、はいはいはい、っていう時にどこそこの記者が手を挙げた時にペンで指さして、はい、あなたってやってるのは、うん、今まで日本の政治家とか日本のそのビジネスマナーにおいて、うん、ペンを持って人に対して指を指す、であなたって指すってのは失礼だったんだけど、うん、まあ、それはもう欧米流って形で細川さんが、じゃああなたどうぞみたいな形でどんどん指さしていくってやり方を見て、それがその戦列に否定されずに、なんか新しいやり方だみたいな感じで報道されて、うん、かっこいいと思いながら、
指をペンでピッとやるのが、
そうそうそう、じゃああなたって、はい、あなたっていうのが、それがすごいそこにピックアップされてて、マスコミが、
うん、
で要はそのやり方が変わっていくから、スマートとか、もともと熊本のね、そのいわゆる細川家、いわゆる殿様ですよ、うん、の血筋の人たちだから、うん、で元々熊本県知事でいきなり当選1回で、はい、総理大臣っていう、なかなかすごい流れで行ったんだけれども、うん、あれを見て、あ、この国変わるんだっていうか、うん、で大人の関係でね、当時のアメリカの大統領と付き合っていくんだとか言ってたんだけど、うん、あっという間に佐川急便の例の問題で失脚したって、これ、おいおいおいみたいな、子供心にすごい残念だったっていうのは、だって子供の会話の中でも細川さんって出てるぐらいだったからね。
へえ、あ、そうですか、うん、
それぐらいでした。だってそれはもう55年体制の自民党の ね政権が崩壊して、そう、その連立政権とはいえどもね、新しい国っていう風なイメージになりましたから、うん、あ、でもあの時の期待感は民主党の時以上だった気がしますね。
あ、そうですか。へえ、うん、だからこういう会話についていけるようになるぞっていうことに、平成時代を読めばあ、はい、細川さんねとかもう入ってますから、読んだら
細川さんね、分かんないでしょ。
細川守さんですか。
細川森弘ね、うん、
めちゃめちゃ変な字ね、なんかね。
そうそうそうそう、読めない、うん、でも守るっていうニュアンスは伝わってる、
うん、そう、いやでも合ってる合ってる、うん、いやだからなんかその読んで思ったのは、やっぱりそのいや、そのなんか20歳そこそこのやつの言うことが、うん、なんか浅いとかおじさん言うでしょ。いや非常によくわかる、なんか要はおじさん側の気持ちが、なんていうのかなお前らのその見てるその射程の年数の短さねえよなみたいな、わかります。いやだからいろいろ体験してるの、多分俺も 本読んだりしてわかるけど、やっと知るけど、なんかおじさんとかっていろいろ体験してるのよ。そのなんかいろんな、うん、いやなんか災害がどうとかいろいろ、それをやっぱ知った上で今後どうするかっていうのは、なかなかね、すごいいい、マジでいい本だと思います。
いやでもね、知らないからこそできることもありますからね。
ああ、まあそうですけどね。
僕は逆にいろいろ能力に気づかされることが
あって。ああ、やっぱりそういうのもありますよね。そういうパターンも。うん、まあ、とりあえずもう僕はいい本だぞという。
結局京都一冊ちょっとまとまって
ああ、いやもうでももうちょこちょこ触れたからいいでしょ。しかもなんか聞いた、その、内容掘り下げてこうって言われてさ、うん、なんとかこう、尾上くんの方に結びつけようって頑張ったら、うん、いや、これは言えないんだけどって、いや、言えないのかよっていう、内容。内容言えないってなんだよっていう。
いやー、ちょっとあれは衝撃的だったよね。
そうですね。
いや、何ですか、それは。何それ、後で言います、後で言います。
仲間外れ感めちゃめちゃ、
後で言います。
こういう女子のやつおるわ、なんかもう、二人だけねー、みたいな。俺ら教えてくれないみたいな、
ね、共有したがるタイプね。
そうそう、いや、それはそうでしょ。いや、そういうラジオ、ラジオってそうでしょ。
素晴らしい、ね、素晴らしい、素晴らしい。
なんで二人でね。
はいはいはい。次の曲いきましょう。はい 次誰が選んだんですか。
はい、最後も私が選びました、はいはい、今日は晴れてるのでこの曲がぴったりかなと思って
素晴らしい、
はい、選びました。それではお聴きください。星野源で3です。どうぞ。
FM 北九 78.5
はい、星野源で3お届けいたしました、時刻が10時51分30秒そして52分に向かっております。お聞きの放送は FM 北九、北九州シティ FM です。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組398回、エンディングでございます。じゃあもう単純に尾上君から今日の感想を聞きますか。どうぞ。
今日の感想、ラジオ初めてだったんですけど、うん、なんかそんなに緊張することなくて思ったより緊張することなくて、でやっぱりなんか話聞いてるとやっぱ本読んだらなんかインターンに自分臨んで、
うん、
なんか知識足りないなみたいな、
うん、
めっちゃ最初から感じてて、
ほうほうほう、
で今日もなんか本の話されてて、
うん、
やっぱりなんか本って大事だなって。
ああそう、
はい、やるかも。
よしよしよしよし
よし。よしよし
よしよしよし。
お前は本屋か。
よしよしよし。いいですね。いいです。よしよし。
じゃあ、
感じです。楽しかったです。
ありがとうございます。
拍手。ありがとうございます。
じゃあ、はい、同級生どうぞ。
はい、今日はいつもより多いメンバーでお届けしたんですけど、うん、やっぱいろんな人がいるからいろんな意見が出るし、
うん、
やっぱそういういろんな人のこう意見を聞いていくのってすごい大事だなって思いますね。自分も気づかないことがあるし、うん、で自分が思ってることで他人がやっぱあってなることもあるから、それでこう自分の意見も再確認できるっていうので、
うん、
すごくいいなって思いますし、こういろいろ比較できるのがやっぱり見どころですよね、
うん、
今日のまあ就活のコーナーも一応日本と海外を比較しましたけど、いろいろこう比較することで分かることがあるんじゃないかなって思いました。はい。
拍手。まあ、比較ってね、うん、僕大学に入って比較文化論とか文化人類学ってことで、その比較することがとても大事なんだっていう話をずっと先生に教わったのがあるんですけれども、やっぱそういうところって大事ですよね。
いや、いいコーナーですよね、あの世界の
就活、
うん、いいですよね。あ、そうなんだみたいな。これが2週間に1回聞けると思ったらだいぶいいです
ね。だいぶいいですよ。個人的にはね、もうエチオピアとか聞いてみたいな。どういう風な就活するんだみたいな。
確かにね。
そう、マダガスカルとかね、ロシアとかね、なんかどういう就活するんだみたいな。
ね、そうですよね。いや、非常にいいと思います。
ありがとうございます。
はい。あ、じゃあオカリンどうぞ。
まあ、さっき曲中に尾上君から聞いちゃい放送に載せちゃいけないこと聞けて、やっぱ非常にいい回でしたね。いいですよね、やっぱりね。そういうこともあるぞっていうことですよね。やっぱりラジオ聞いてたらなんか全部情報が聞けると思ったら大間違いだっていうことですよね。我々は喋らないこともあるぞっていうのを、うん、いや、いい、非常にいいですね、あれね。はい、はい、面白いですね。
いや、いいんだけどね、いいんだけど、今日のテーマ七夕前夜だったんだけど、
いや本当ですよ。
なんかね、願いを叶えるっていう部分で言うと、なんかね、うん、じゃあ尾上君が知識をたくさん増やす願いっていうと、
うん、
勉強しなさいとしか言いようがないんですけれども、
うん、
ね、そんな感じ。
いや、そう、僕もこのコーナー始めていきなり1回目でちゃんと本読まないとと思いましたって言われても非常にいいですよ。僕としてはもう達成ですよね。
うん、
達成です。
じゃあテーマは七夕前夜、はい、
うん、
ね、はい、
七夕前夜にしても願いが叶ったと言っても過言じゃないですね、僕は。
あ、
よしっていうね。
なるほどね、はい、うん、ありがとうございました。
はい、北尾さんどうですか。
実は私今日で40歳最後なんですよ。
あら、ね、
40歳と364日、5か、
うん、うん、
ですね、
うん、
なんですけれども、40最後の日にして、いろいろと学びと気づきもあって、
うん、
まあ、今日もいろいろイベントあるんですけれども、
うん、
ね、まあでもね、時間って本当限りもあるし、 でこの前たまたまねなんかの番組あのナショナルジオグラフィックだナショジオのねケーブルテレビで、
はい、
あの2億5000万年後の地球面ってわけのわからないテレビをちょっと見てたんですね2億5000万年後どうなってんだみたいなで考えた時に、うん、人間の一緒なんてちっぽけだっていやいつも言うじゃないですか、ね、言うから後でそのビデオを見て、うんま、はいはいって感じなんで、うん、ね所詮人生100年に80年って言っても、うん
ちっぽけですね人生100年時代って、ね、2億とかやっぱそういうスパンで考えていかないとやっぱ僕らダメですよね
そうそうそうでその頃には地球の、ね、大陸が一緒になってるとかねなんかパンゲア大陸に重ねてまた戻るんだって話って聞いててあ人間の一緒なんて本当にちっぽけだからなんかどうでもいいこと気にするのもええかげんにしようかなって改めて思った
あスペインマインドがだいぶ入ってますね
そうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかもうどうでもいいっすよ本当にだけど気をつけなきゃいけないことは気をつけつつも本質から逸脱するような気にすることはもう無駄、
はいはい、
時間がもったいないですね、
うん、
っていうところではいなんですけどなんと次の北九州での放送回をもってこの番組400回迎えます。400回ですよ、ね、えということで、400回の放送ではスペシャル版という形でお届けする予定でございますので皆さんお楽しみにということでですね懐かしのゲストと中継を結ぶかもしれませんし、ね、これまでの知ってる就活400回の歩みということでですね、まあ、特に300回から400回の100回の間についていろいろ振り返りながらお話をしていこうかなと思っております、う
ん
う
んはい、
ということで、最後はタイトルコールでしますけどね、7月6日皆さん願いを込めていきますよ。
はい、
わかりますよね。大丈夫ね。予習してるよね。はい、ということで、7月6日良い週末を皆さんお過ごしください。いきますよ。知ってる
就活、
来週はコミテン天神からです。良い七夕を。